第2の例。次はもっと悲惨です。宮修司、1912から1986、バンカからです。玉木春、命悲しと午後2時の、厚木石橋、日本橋を渡る。例えば、玉木春、命悲しの表現の時代、午後2時のなんて表現は使用しません。日本橋を渡るも同様です。だからこれは、現代語を使う人にとっても、古文をたしなむ人にとっても、規定列な表現です。読んで失笑する類のものです。あるいは、もう少し言葉を大切にする人であれば、不快感を起こすには違いありません。現に私はそうです。おそらくあなたもそう思うことでしょう。これは必ずしも単語の問題ではありません。和歌の伝統、いや、それ以前に、史上のかけらでもわずかに残っていたなら、例えば、日本橋より眺めれば、など、くどくどしい叙述から離れた表現を模索するのが、和歌の始まりなのであって、現に平安時代などは、漢語が公式表現でしたから、硬直した叙述の度合いは、かえって今より圧倒的に堅苦しいくらいなのです。しかし、そのまま叙述を連ねても、感情と結びつかない説明文に過ぎないことは明らかです。そのあたりにも、あのような和歌のスタイルの意義があるのです。そしてまさにこの歌は、無駄な叙述にあふれているのです。午後2時の厚い石橋、日本橋を渡る。それとも現代人は、昼下がりくらいではもう午後の暑い感じを受けることができなくって、時間をはっきり定めてもらわなければ相手に心を合わせることすらできなくなってしまったとでも言うのでしょうか。石橋の日本橋などとくどくど説明してもらわなければ暑さが伝わってこないとでも言うのでしょうか。それはいくらなんでも人間の情というものをバカにしすぎです。これは作者が現代人に思いをいたした結果ではなく、単に言葉を選別する市場というものが全くない人間が、つまり3分くらいがやっとやっとの人間が、よりによって和歌などに手を出した結果起こった些細な悲劇に他ならないのです。それにしても、3分にしたって拙い記述方法です。叙述のスポットがまるで定まっていません。新聞記者が読んだら腹を立てて、俺たちはこんなまずい文章はやらん。と私を糾弾するに違いありません。まるで中学生日記の散文レベルです。そうして叙述の失笑を煽っておいて、まるで学生が先生から教わったばかりと喜んで、玉木春、命悲しと、なんて付け加えるものですからたまりません。命の悲しみの微塵も伝わってこないことは言うまでもありません。それどころか、本来の玉木春の用法に慣れ死んだ人であれば、たちまち、馬鹿にされたような不快感が湧き起こってくるに違いありません。それにしても理解に苦しむのは、おそらくこの作者自身、他人をバカにするほどの思いはわずかにもなく、意気揚々と言葉をこね回しただけのことで、その一方、文脈はまるで中学生日記そのままの、新聞の素人投稿くらいの叙述的31字を歌集に投入し、それがさらに有料の雑誌に載っているということなのです。これは一体、どうしたことなのでしょうか。なぜ豊かに蓄積された和歌の伝統をないがしろにして、まるで子供が次から次へとモグラたたきゲームに勤しむみたいに言語文化をタコ殴りにして近畿弱訳するのか、 私にはどうしても理解できないのです。ただただノイローゼに陥るくらいのありさまです。玉木春という言葉はお菓子のおまけみたいに命にくっついているわけではないのです。言霊がこもっているのです。つまりはある種の儀式的な効果があるのです。その上で言葉のリズムと歌の傾向にまでも枕言葉は干渉を加えるものなのです。ただ出来の悪い三分の頭にポコリと乗せたくらいではまるで浮浪者に王冠を乗っけるようなものでなおさらみすぼらしさが目立つばかりです。玉木春に続く落書きを見てください。何のフォーカスの写しもヘチマの成長もありません。そのまんまの叙述です。史上のかけらすらありません。ただ中学生の日記帳みたいに午後2時の厚い石橋日本橋を渡るなのです。第3の例、次も同様です。近藤よしみ、1913から2006、ほこり吹く町。上野駅の夜の半ば頃、フロージラは踊る少女を囲みに集まる。これはニュースです。しかも3分ニュースです。偶然31時になっただけです。1000人の中学生があれば1000人それぞれに生まれてくる落書きです。何の文章の構築も見られません。教養から来る言葉のユニークも見られません。彼らはこれを歌集とやらに入れて出版までしているらしいのです。つまりはこれが有料の歌だというのです。むしろ買うような人間がいることの方が私たちにとってははるかに問題なのかもしれません。これは歌ではありません。ただの散文です。第4の例、申し訳ありません、つい熱くなってしまいました。もう一つだけ見てみましょう。志望田実、1904から1991、麦の庭。この窓に集まりてくる町陶器、音をしなべてさやかにあらず。この窓に集まってくる町の遠い音、完全に現代日本語の三分的叙述法です。それをもって集まりて陶器くらいならまだしも、おしなべてだのさやかなんて使うので、また古文と現代文の奇妙な混交に陥っています。念のためにこれは擬古文ではありません。擬古文ならたとえ名詞などは現代的であろうとも、文の運び方の特徴をある程度当時の運びに合わせなければ、それこそ古文を愛する者にも現代文を愛する者にも不快感を催すような偽りのサークル言語に陥ってしまうことは疑いないからです。しかも和歌の唱えられることによるリズムがズタズタにされています。まずは意味のわかる音のところまでをまとめた上の句から考えてみましょう。この窓に集まりてくる町陶器音。現代文が変です。町陶器音では陶器町音の意味にはなりません。聞いた感じが不自然です。まるでまずは町が集まってきて、続いて陶器音も集まってくるような文章です。窓に町が集まってくるなんていう表現は、もしあったとしても、あるいは謎サークルの皆様にはワンダフルな表現になるのかもしれませんが、言語を学びさなかの学生だってなかなか選び取らないくらいの甚だ拙い比喩表現です。 窓から見える街並みを、窓に街が集まってくるなんて、デフォルメも失笑を誘うくらいのものです。そうして、音まで含めたこの文章は、明確にその意味を先に感じさせてくれます。決して、陶器町音の響きが、自然に窓へと修練されません。黙って読まないで、上の句を何度も唱えて、本当に町の東京とのニュアンスに、すんなり自然に、ワンダフルに流れ込むかどうか、試していただけたらわかると思います。なぜなら、町の東京とは、ので区切れますが、町東京とは、町東京音よりも、町東京音で切れる感じが強いので、町と東京音に把握されやすいからです。正確に言えば、柔軟の頭の中で一旦把握し直した後にさえ、ある種の不自然が雑音として残るというくらいが、私の長々とした説明の言わんとするところだと言えるでしょう。その程度の微弱さをして、どうでも構わないで済まされたのでは、何でもいいということになってしまいますから。普通の文章すらまとめられないのであれば、誰に限らず、詩と関わりを持つべきではないのです。いえ、もちろん作るのは自由ですが、世に問うてみるには、やはり最低限度のマナーが必要だと思うのです。それを字数が少ないばかりと、言葉をこね回しさえすれば詩になるものと錯覚などいたし、散文すら満足に唱えられないような人々が、近代になって短歌やら俳句に大勢群がってしまいました。もちろん群がるのは自由ですし、作るのも自由です。けれどもやはり、貴族時代の和歌のように、互いに良し悪しを突き詰めるほどの覚悟がなかったとしたら、批判や批評にさらされるというだけの意識が、わずかでもなくなってしまったら、やがてどのような文化的末路をたどるか、それこそ企業の餌のようにされてしまった川柳の慣れの果てを見てもよくわかると思うのです。あの世界では言葉のリズムという一番大切な要素が破壊せられ、品位は 1% のかけらすらも残されず、キテレツな表現やら着想のオンパレードの言葉のガラクタが大量生産されているからです。そうして、くだらない着想の一文字をばかりと、指摘センスのない人間でも理解しうることだけを、交互に称え合っているのです。それを考えるとき、俳句の世界がまだしも、どれだけ守られているのかを知ることができると思います。動物的と現代的とを履き違えて、絶好調とばかりに叫ばれては、もう何も論ずる必要はなくなってしまいますから。ともかくも、聞いて不自然な表現は、歌としてはもはや破綻しています。実際は、それ以上語るべき何者も存在しないのですが、しかし、頑張って説明を続けてみることにしましょう。先ほど説明したように、もし、陶器町音ならば、遠くから聞こえてくる町の音を縮めたくらいの意味として、自然に捉えられるわけですが、町陶器音、これは、陶器町の音の意味ではなく、町と陶器音の感が濃厚です。つまり元歌は、意味を取って音まで入れるとなれば、この窓に集まりてくる町、東京都という文脈に把握したくなるような傾向を持っていて、そうすると窓に街が集まってくるという、もちろんこんなチープな表現をユニークとして称えるようになったらもうおしまいかと思われます。まず誤った捉えられ方をしてしまうのです。より正確には、気がついた後には修正がかかりますから、誤りはしないのですが、ある種の違和感が 消え残るというくらいのものですが、さらに音が下の句にかかっていますから、もう一段階おかしなことになるのです。つまり、この窓に集まりてくる町陶器と下の句の音は、和歌として唱えた瞬間に、効果的に陶器音として把握されないからです。なぜなら、下の句が音をしなべて、と、町陶器で切れた後ろへ持って、音を連れ込ませただけでも迷宮入りなのに、音だけでとどめてから、新たに、おしなべてさやかにやらず、なんて出発なさるものですから、窓辺より見晴らす陶器まちまちの音の気配もさやかにやらず、などのように、上の句を下の句に橋渡したような効果が途切れてしまい、なおさら、この窓に集まりてくる町陶器を孤立化させてしまうからです。言わんとする意味から眺めた一番初めの考察は保留して、この短歌をまっさらな心で聞いていると、まずもって、この窓に集まってくる町は遠い、という意味こそが、まずはイメージとして浮かび上がってきます。集まってくる町が遠いというのは、距離感がめちゃくちゃです。遠い町並みは、決して集まってきたりはしません。遠くにあるのです。この不可解がまず第一に起こって、次にさらに音が加わった時の不可解、私たちが初めに考察した不可解が第二に生まれ、このグダグダした現代的文章の慣れの果てに、待っていましたと、おしなべて、さやかにやらず、なんて時代錯誤の表現が、キテレツを確定させるのです。